主イエスキリストにある交わりを通して共にここに集めておりますことを感謝いたします。イエスキリストが来られた理由の一つは、キリストの羊である私たちが命を受けるためであり、しかもそれを豊かに受けるためであるとヨハネによる福音書に記されています。私たちの存在は決して虚しい存在ではありません。私たち一人一人は私たちの周りの方たちに真実、希望、そして命を運ぶ器となり得るものなのです。私たちは完全な器とはなれないものでありますが、神様の大切な役割のために私たちのようなものを神様がお使わしになられるのは、主なる神のご計画にある希望だと言えます。私たちはそのような器としてふさわしくないものであると思いがちですが、なぜ神様はご自分の大切なメッセージを運ぶために私たちをお使いになりたいと望まれるのでしょうか。今日はそのことをご一緒に考えていただきたいと思います。さて、器といえば私たちの日常生活ではさまざまな容器や入れ物が使われています。各容器には当然それぞれの目的があるので、その目的に沿って容器は作られています。例えばペットボトルは私たちがよく使う容器の一つでありますが、中に入っている液体が漏れないようにペットボトルは強いプラスチックで作られ、またキャップもきちんと閉まるようにできています。ですから私たちはペットボトルをカバンに入れて持ち歩いても中の飲み物がこぼれることはありません。一方、違うタイプの入れ物にバスケットがありますが、バスケットは木や植物の繊維で折ってあり、空気が通るように作られていますから、中に液体を入れる目的のためには、このような容器は適しているとは言えません。しかし、果物を入れるためには適切であります。なぜならば、容器に空気が通らなければ、果物が湿り、短時間にカビが生え、果物が腐ってしまうからです。したがって、例えば私たちがイチゴを入れるための容器を選ぶのであれば、バスケットの方が良いのですが、ジュースを入れるためにはペットボトルが最も適しているのです。他にも様々な容器がありますが、すべてには特徴があり、それぞれの特徴によって各容器の性格やアイデンティティがあると言えます。すべての容器には大切な役割があるのですが、それぞれの容器の持つ形や本質は異なると言えます。さて、今日の聖書の箇所において、キリスト者は土の器に例えられています。これはどのような意味であるかと言いますと、器としてのキリスト者は神様の大切な福音を自らの中に持っているという意味です。では、その福音とは何であるかと言いますと、闇から輝き出る光のことです。 つまりキリスト者が持つ福音とは神様の最も大切な宝であると置き換えてもよいでしょう。キリスト者が神様の福音のメッセージを語る際には自らのことを語りません。コリントの信徒への手紙、今日のテキストの4章5節において、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのですと、使徒パウロは記しています。では、キリスト者が自らのことを語るということと、イエス・キリストを述べ伝えるということの違いはどのようなものであるのでしょうか。一般的な日常生活において私たちは当然自らのことをよく語ります。子供は特に自分は今日何をした、今何をしたいか、何を食べたいか、何や誰が好きなのかなど思いのままに語ります。大人になると子供の頃と比べて遠慮がちにはなりますが、結局のところやはり自分のことをあれこれ語るのです。例えば自らがどのような仕事をしているのか、趣味は何であるのか、自分はどのような価値観を持っているのかなど、自分について語ります。しかし、コリントの信徒への手紙に書いた使徒パウロによると、キリスト者は自分より大切である、イエス・キリストのことを語るのだと言います。それは一体どのようなことなのでしょうか。教会によりますが、ある教会においては、礼拝の中で信徒が、証しをします。神学的に礼拝を守るという観点からは、証しをすることが果たして礼拝にふさわしいかどうかという議論はありますけれども、ともかく証しと説教との違いは明確であると思われます。証を通しても説教を通しても福音を聞くことはできるのですが、その両者は全く同様のものではありません。説教はあくまでも神の御言葉を語るものです。したがって説教者は自らのことを語ろうとはしません。もちろん個人的な事例を出すことによって説教をすることはありますが、自らの生活や人生と関わる事例を用いる際には、それは直接語ろうとしていることがテキスト、聖書のテキストとつながっているはずであり、証しをするということとは異なります。一方、証しをする際には説教と異なり、意図的に自分のことを語ろうとします。要するに、証においては、自分のことを語ること、それ自体が目的であります。したがって、神様のストーリーを語るのではなく、自分自身のストーリーを語ることが証なのです。ですから、証をする人は、自分の人生に起こった出来事を何でも自由に話せるのです。自らの人生に起こった出来事には神様のご計画があったことを聴衆に語ることによって、聞く側は自らの人生の歩みをそれに重ね比較することによって神様の導きに気づくことがあるのかもしれません。もちろん神様の御言葉が 信仰の中心ですが、証しをする際にどのような御言葉を引用するのかは自由です。なぜなら、証しは聖書のテキストを解釈することが目的ではなく、聖書の言葉がいかに自らの人生や生活を通して自分の中に生きているかを語ることが目的であるからなのです。ある意味で、証しをする人は説教しているのではないのですが、自らを説教として用いられているわけです。英語で言うと、このような人のことを Living Sermon と言います。つまり、証し人はまさに生きている説教なのです。ですから、説教者も証し人も人間であるゆえに、同じような土の器なのです。器から出る内容は異なっていても、福音を伝えるために神様はすべてのキリスト者をお使いになるのです。証しをする人とは対照的に、説教者は神の御国や福音を宣言することを目的としています。したがって説教者はできるだけ自分の姿を隠そうとします。もちろん説教者自らを通して神の御言葉が語られるのですが、説教者本人ではなく神様は説教者の声や考え、顔、体などをお持ちになってご自分の言葉を人間に語ろうとなさいます。説教団は神の御言葉が語られるものとして知られているために、説教者は説教団に立っている際、自らの話ではなく聖霊を通して神様からの話をすることに努めます。ある説教者はガウンを着用しますが、ガウンは人間の姿を隠しますので、回収が神様に集中できるように用いられる大事な衣服であると考える教派もあります。このようにして証し人と説教者との働きは異なりますが、最も大切な点は異なってはいません。それは両者とも宝を持つ土の器のようなものであるという点であります。両者とも神様の宝を持ち、その宝を他の人に見せて福音を語るという責任を持っているのです。キリスト者には福音を語る責任があるということに気づかなければ、たとえ神様がくださった宝が自らの中に備えられているとしても、そのことを次第に忘れてしまうこともあるかもしれません。強いては、自分が恵みを受けたことさえ忘れてしまうかもしれません。それはとても悲しいことであるばかりでなく、そのようなものは、証しをすべきキリスト者として生きていないゆえに、神の御国も現れてこないかもしれません。本来私たちは土の器であるのですが、自分自身を土の器だと見ていないかもしれません。最初に液体のために作られた容器と果物のために用いられる容器との比較をしましたが、私たちが自らのことを考えるならば、皆さんはご自分をどのような器であると考えられるのでしょうか。宝を持っていたならば、どのようなものに入れるのでしょうか。例えば、高価なダイヤモンドを持っていらっしゃるならば、 どのような入れ物に保管なさるのでしょうか。そのような高価なものをただの紙袋にしまって置かれる人はまずいらっしゃらないでしょう。また家の中にある宝石箱にしまって置くことも、安全上の理由から危ないかもしれません。自宅の金庫に入れておくのが良いかもしれません。今挙げたこの3つの入れ物はどのように異なるのでしょうか。ダイヤモンドを紙袋に入れておけば誰にも気楽に見せることは簡単にできますが、同時に盗まれることも簡単です。自宅の宝石箱に保管しておくならば紙袋より信頼できますが、泥棒が家に入ってしまうとそれごと盗むことも可能でしょう。自宅の金庫に入れておくのは安全ですが、人に見せるのは難しいことになります。それでは私たちはなぜ土の器に例えられているのでしょうか。さまざまな意味で私たちは脆いものだと言えます。イエス・キリストの贖罪によって私たちは贖われているのですが、私たちは許されている罪人でありながら罪を犯し続けるのです。これが私たちの現実です。しかしこのような私たちは真の福音をいただきました。世界の救いのために神様は私たちをお使わしになり、壊れそうなものである私たちが神の愛に基づく福音を世界に語るために選ばれているのです。では神様はなぜ自分の大切な福音を脆い人間である私たちの中に入れられるのでしょうか。その理由は、もしそのようになさらなかったならば福音が人から人に伝わらないからでしょう。皆さんは初めにどのようにして教会に導かれたのでしょうか。さまざまな理由がおありになるかと思います。キリスト者の家庭に生まれ、その信仰を受け入れられたゆえに教会の交わりに加われた方もいらっしゃるかもしれません。また聖書やキリスト者によって書かれた書物を読むことによってキリスト者になられた方も多くいらっしゃることでしょう。しかしキリスト教のことをほとんど知らずに他の方の証を通して教会に来られるようになった方もおられるのではないでしょうか。もし神様がご自分の大切な福音を固くて心の壁が厚い強いものに入れられたのであれば、どのようにその大切な福音は人々に伝わるのでしょうか。要するに福音を伝えるために神様は一般の人を通して、世を救おうとしておられます。私たちは脆いものであることに感謝すべきなのです。脆いからこそ神の恵みを受けられるのです。さてイエス・キリストの例え話の一つにファリサイ派の人と徴税人の比較する例え話があります。 登場する二人の人物は極端に違う器の姿を表しています。短い話ですのでここで朗読したいと思います。ルカの福音書の18章9節からの箇所ですけれども、お読みいたします。自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下ろしている人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人が立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。この例え話において、ファリサイ派の人は正しい生活を送ろうとしていたと考えられますが、彼の心はどこにあったのでしょうか。はじめ彼は、他の人たちのように悪い行いをしないことを誇り、神様に感謝し、さらに神殿に一緒にいる徴税人のようなものではないことをも感謝します。そして最後には神様に自らの行っている良い技を伝えるのです。このファリサイ派の人は救いを求めていたと考えられますが、彼は良いことを行うことと悪いことを行わないことによって救いが与えられるのだと思っていたようです。このファリサイ派の人を 器や入れ物に例えられると、どのような容器であったと考えられるのでしょうか。金庫のようなものであったと考えられるのではないでしょうか。彼は自分なりのしっかりとした信仰を持っていたと言えるでしょう。何百ものある立法の掟や決まりを覚え、それらを固い器にある自分の中に入れたようです。彼にとって不動なものが自分の中にあるということは救いであると思ったかもしれません。しかしイエス・キリストの言葉によると、ファリサイ派の人は義とされて家に帰ることができなかったのでした。ファリサイ派の人の金庫のようになった心には、彼なりの宗教は入っていましたが、彼の固い心には神の愛に基づいた福音は入ることができなかったでしょう。それではもう一方の徴税人はどのような容器に例えられるのでしょうか。私には柔らかくて蓋が開いている、器のような入れ物か想像されます。徴税人の祈りはただ、神様、罪人の私を憐れんでくださいでした。要するに徴税人は神様の御前において心を裸にして祈りましたが、パリサイ派の人は鎧のようなものに心を固めていました。蓋が開いた徴税人の心には神の福音が届けられるのですが、厚い壁に阻まれている心には入ることはできないと考えられます。またどのような器であるのかということは、 罪の告白とつながってもいるのです。つまり、徴税人ははっきりと自分の罪を告白できたために、義とされて家に帰ることができたのですが、ファリサイ派の人の祈りは彼の心の中にあったので、その祈りは罪の告白ではなく、自らの良い行いを神様に報告するというような行為に終わってしまったのでした。このようなファリサイ派の人は非常に孤独であったと思われます。一見周りの人には満足しているように見えたかもしれませんが、実は彼は自分を神のコミュニティから切り離していました。最終的に神様は悔い改める心に福音を入れられると思われます。土の器というものは決して強いものではないのです。土の器には簡単にひびが入り、脆く壊れそうになります。神様の最も大切なメッセージ、福音を神様は固い立法学者や祭司たちの心に入れるのではなく、一般の人であり、悔い改める用意のある心を持つ人たちの中に入れられるのです。私たちは強い器になりたいという願望を持つかもしれません。他のキリスト者に対して自分が信仰の強いキリスト者であると思われたいと望むことは自然なことであるのではないでしょうか。しかしどのように熱心であっても私たちはあの徴税人と同様な祈り方で主の御前に現れるべきです。このように土の器である私たちは神様がくださった宝を世の人々にもたらすのです。救われる者は完璧であるように見える人から、福音を聞くのではなく、むしろ自分と同様に傷ついたものであったり、壊れそうに見えたりするものでありながら、しかし永遠の命を受けたことが現れている人から福音を伝えられるのです。現在キリスト者であっても、またそうでなくても、私たちは悔い改めの心を持つことによって、神様からの宝をいただきます。そしてその宝を、まだ救いを知らない人たちに届けることができるのです。神様が私たちをお使わしになることに感謝しながら、この世の人々にイエス・キリストによる救いの福音を、まだキリストを知らない人たちに述べ伝えることができるように、神様の助けを共に求めましょう。